こんばんは、浦藤です。夜になりまして、先ほどゆるふわバリキャリの先輩とご飯を食べて、丸の内の切手の地下にある小籠包を食べてきましたで今帰ってきたところなんですけれども、今日の午前中に上げた動画じゃない、トークに対してお便りをいただきましてありがとうございます。本当にあれですよね、あんまり明け透けすぎるその本音って、多分本来なんかこういうネットの場で言うべきではないっていうか、いたずらにその人を心配させてしまったりもするじゃないですか。だからこれは本当に私の弱さで、どうしてもなんかこう すがる場所がないというか、心細すぎてネットの場にそのままのこう本音をこう吐露してしまうみたいなのはまさしく私の弱さだと思うんですけれども、でもそんな本音に対して皆様複数の方からですね、すごく温かい励ましのお言葉みたいないただいて、こんなにありがたいことはない、私はその自己否定はすごい強いし、現在進行形で多分それと戦わなければいけないタイミングというかなんですけれども、私がそのしょうもない人間だということとは別に、非常に恵まれた環境である今っていうのは事実として理解できるんですね。こうやって自分が本当にしんどいみたいな感情を吐露してしまった時に、そうやって励ましてくださる、で励ましてくださる方って普段からこのトークを聞いてくれてたりとか、動画を見てくれてたりとかする方なわけですよね。そもそもそうやって興味関心を持ってくれてる方が、なんかそうやってわざわざメッセージを送ってくれる、そういう人がいるっていうことが、どれだけありがたいことかって、これはさすがに私にでも分かるわけですね。こんなに恵まれたことがあるのかって。で今日とかもそうですよね。その昨日私がその先輩に、その先輩にはすごいいろいろ聞いてもらってたんで、今日彼と会って自分の気持ちをちゃんと伝えました、そしてちゃんと振られましたみたいなメッセージをした時に、一旦集まりましょうみたいな、明日か明後日か来週はどうでしょうみたいなその先輩はすぐに言ってくれたんですね。ちょうどその先輩とは先週も会ってて、彼との話をしてて、でなんかいよいよもう言わなきゃいけない、言わなきゃいけないっていうか、なんか何とかしなきゃみたいな話を私がしてたから、でなんか先輩はその私の話を聞いて、客観的にずっと話を聞いてくれてて、なんやかんや言ってうまくいくものだろうって思ってたらしいんですよ。うまくいく可能性が高い、今はなんか浦藤さん悩んでるけど、きっと来週の金曜日は2人にとっていい日になるんだろうなと思ってたから、びっくりしてますみたいなことを言ってくれて、でもなんか自分がそうや、話を聞いてもらってたんでね、なんか何にも言わないのもちょっとあれかなと思って、そうやって昨日すぐに連絡したわけですけど、そうやって連絡した時にもすぐ一旦集まりましょうって言ってくれる人がいるっていうことの、これのどれだけありがたいことか、これもさすがに私はわかるわけですね。だからもうせめてそこへの感謝は忘れたくないって、忘れないも何ももう感謝しかない、そこだけは本当にありがたい、こんなにありがたいことはない。だからありがとうございます、メッセージをくださった方、あとメッセージをくださった方じゃなくて、多分元気出せと思っていいねを押してくれた方もいるかもしれないのでね、本当にありがとうございますね。やっぱりこれは大変ですよねでもちょっとなんか安心したのが、今日さっき話してた先輩が、いやうまくいくものだと思ってた、でいや本当に意味が分かんないみたいな、どういうことみたいな、その彼の行動に対してですね、どういうことなんだろうみたいな、なんか言ってくれた時にちょっとほっとしたっていうか、あ、よかった、客観的に見てそう思うんだって。だから私が怖かったのは、やっぱり客観的に見てどう考えても脈なしなのに、なんか浦藤が盲信的に、いやでも相手は 私に好意があるに違いないみたいな、なんかそういう突っ走り方をして、その痛々しい節度のないまともじゃない人間になってることが一番怖かったんですね。で結果その自分の好きな人に迷惑をかけ散らかしてるみたいな、それって一番避けたいことじゃないですか。自分が一番好きな相手になんかその負担をかけ散らかしてる、迷惑しかかけてないみたいな、絶対それだけは避けたいじゃないですか。だからなんか自分がその相手のことを好きでいたことすらずっと否定してたっていうか、なんか自分キモいみたいな、なんか本当に怖い恥ずかしい、なんかもう何なんだろう自分ってみたいな、なんか思いが本当に強かったんですけど、なんかそうやって話を聞いてくれてた第三者が、本当に意味が分かんない、どういうことみたいな言ってくれたから、あ、そっか、なんか全く脈のないところから浦藤がなんかいろんなことをこう思い込みで捏造して、なんか相手に一方的にこう迷惑をかけてたみたいなことではなかった、よかったみたいなもうそれだけ分かっただけでも本当によかったなって、ちょっとなんか安心しちゃって、で昨日あったこととかを説明して、なんか私の行動ってその節度あるまともな大人の行動の範囲内ですかって言ったら、いやいや全然まともだよみたいな、まあ浦藤の先輩だからね、そういうしかないのかもしれないけど、でもなんか第三者にそう言ってもらってやっとなんか安心できるみたいな。だって怖いじゃないですか、自分が一番好きな人にね、なんかすごい不快な思いをさせてたらそんな悲しいことはないっていうか、だから先輩にそうやって言ってもらえてなんかちょっとだけ安心しました。ああよかった、第三者から見てやばい人ではなかったみたいなだから節度ある行動ができてたんだったらよかったなって思って、やっぱり彼の前で泣いたんですかっていうか、いや泣くわけないじゃないですかみたいな、なんかちゃんとあの笑顔で解散しましたよ、もちろん解散した後はそんなものを泣きましたけどみたいな、偉い、ちゃんと彼の前でその笑顔で解散できたのは偉いよ浦藤さん、ナイスガッツとか言ってめっちゃ褒めてくれる、優しいですよね。なんか初期治療を受けたみたいな、なんか怪我した時って初期治療が大事って言いますけど、なんかその先輩とかあと皆様のコメントとかで、その傷を受けた翌日に初期治療をなんか厚めのバンドエイドを、傷パワーパッドを貼っていただいたことによって、なんか治りは早い気がするっていうか、そう信じたいっていうかなんか、うん、そんな気はしてますよね。でも なんとなくですけど、やっぱりなんて言うんでしょうね、なんかとんでもない喪失感はあるし、やっぱ気抜くとこう涙がわっと溢れてくるみたいなことはもちろんね、昨日の今日ですからありますけど、やっぱり3月4月の情緒不安定に比べたら軽い気がするっていうか、うん、なんか人ってやっぱりその不確実性が一番辛いのかも、まあ、少なくとも浦藤にとってはそうなのかも。3月4月の辛さってまさに全く相手が何考えてるのか分かんないっていう、どういうこと、どうすればいい、もう何も分からないみたいな、で自己否定のループでっていう辛さだったけど、今は辛さが明確じゃないですか。もう彼に拒絶されて、もう2人の未来を否定されて、それって辛いけど、なんかその心のトゲが抜けた辛さっていうか、今まではずっとトゲがぶっ刺さってたその刺さり続けてたから、ずっとじわじわじわじわ鈍痛が多分、でも今はそのトゲがビャンって抜けたから、抜けた瞬間ってやっぱ大出血するから超痛いけど、なんで痛いかはよく分かってるっていう、今トゲが抜けたから痛いみたいな、でもトゲは抜けてるから、で皆様に傷パワーパッド貼っていただいてますからね、なんかその傷はそのうち塞がると信じたいみたいな、なんか種類が違う辛さな気がする、それに関してはそう思いたいのかもしれない。だからなんとか自己否定の波に飲まれないようにしたいですね。 それこそこれからも私の人生は続くわけで、今ここで終わりにするわけにはいかないわけで、でも結局私は誰の特別にもなれなかったから、ちゃんと自分で生きていくしかないっていうか、ちゃんと自分で進んでいかなきゃいけない。なんかそう考えるとやっぱり悲しい。その頼っていいですよ、なんかあなたが特別だから一緒に歩いていきましょうって言ってくれる人がいないっていう、その私はこの人と一緒にいたかったけど相手はそう思ってないっていう、この事実はやっぱり辛いし苦しいけど、でも人生は続くからやっぱなんとか進んでいくしかないですよね、これは。だからなんとかこの自己否定の波をやり過ごしたい。これが一番難しいし、なんか私がその向き合わなければいけないところ。なんか今んとこやっぱり肯定できる要素が なんか否定要素が、否定する要素証拠がなんか積み上がりすぎちゃって苦しくなっちゃうんですけど、でもそう、やり過ごしたいですね、なんとか。私本当に周りの方への感謝はもうしてもしきれない。なのでコメントいただいた方本当にありがとうございました。温かい傷パワーパッド 厚めの初期治療を いただいて、ちょっと明日も何とか過ごしたいと思います。浦藤でした。失礼いたします。